心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう理香先生、8月も半ばになって、はいはい、先生、夏休みっていうのはあるんですか？
夏休みですか、うん、夏休みはですね、特別こうどんと取るわけじゃなくって、まあ、ちょっとお盆のあたりにちょぼちょぼと休むような形にはなりますけれども、うんうん、はい、う
ん、何か予定はどんな感じなんですか？
今回はちょっともう、この前土日にちらっと遊びに行っちゃったんで、それで終わりになって、夏休みという、いわゆるやり残し部分のこう宿題をこうするといういろいろ宿題が溜まっておりまして。
そうなんですね。、はい、大変ですね、はい、きっと今、はい、学生さんたちもね、そんな気分じゃないかと思うんですけどもね。
ですね、はい、
うん、でも今日は
いや、もうはい、ちょっと少しこう収録も間空いちゃったんですけど、まあちょっと体調を崩しまして、とっても珍しく崩しまして、うん、はい、ある意味すごく新鮮な病人体験ということをさせていただいて、うん、まあ世の中って私はやっぱり定点観測じゃないですけれども、自分の立ち位置からだけしか見てないと分かんないこといっぱいあるんだなって思いました。
ああ、すごい。でもそういうふうに考えられる理科先生がすごいですね。
いやー、っていうか、日頃こう、ある種、こう、誰でもそうだと思うんですけれども、うん、雑事に追われてると割とワンパターンな生活してますよね。
うん、そうですね。
だけど、違うアングルから見ると、やっぱり現実って結構面白いっていうか、うん、やっぱりね、いくつも病院に行くとですね、その病院病院の違いっていうのも結構面白かったりとか、うん、なんかまあ、そこに来てる患者さんも面白いですし、なんか、新しいアイデアを湧いたりとか、こんな風にさ、これ盗んじゃおうかなとか、いろいろ思いますね。
素晴らしい。じゃあ、そんな理科先生に今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか？
はい。今日は、子供の鬱っていうことについてちょっとお話を、質問があったりしたもんですから、うん、はい、その話をさせていただこうと思ったんですけれども、うん、紅子さんは、朝ドラとか見てますか？
いや、朝ドラは見てないです。
朝ドラ見てない。はい、私は今回は朝ドラずっと見てるんですけども、ランマンってやつですけれども、はい、ちょっと今日のランマンはですね、私はちょっと突っ込みたくなる感じがしたんですけども、
何でですか？
うん。まあ、主人公の万太郎さんと奥さんがですね、2歳前の赤ちゃんを失ってしまって、で、お母さんはまだ妊娠しているにもかかわらず、もう失ってしまった子供のことで2人とも鬱になっちゃったみたいな。
ああ、そうなんですか。
めっちゃ暗いんですよね。で、それがなんか、15分ドラマじゃないですか。
はい。
2回にわたってずっと暗い回やってて、これは、一般の人に誤解を与えるなと思いましたね。
そうなんですね。
うつ病っていうと、なんかずーっと暗くって、ずーっと喋んないで、なんか、あらぬ方を見て、ため息ばっかりついてる人みたいなのが、ドラマではよくあるじゃないですか。
そうですね。
お部屋真っ暗にして。
はい。
うん。そこまでの人ってそんな多くないんですよね。
あ、そうなんですか。
もう、なんかそのレベルの方って、まあ、正直申し上げて、入院早くして元気になってくださいぐらいの感じなので、
はい。
でも、なんか、まあ、それで、その、まあ、今日のドラマではですね、そういう暗い、こう、前回の15分も結構暗かったんですけど、今回もすごい暗くてですね、
はい、
最後のもう5分ぐらい、5分ないかな、4分ぐらいで、今度やったらなんか、お菓子かなんか作って元気になっちゃうってやつだったんですよね。
はい、そうなんですか。
そうですよ。だからこう、リカバー流行るすぎるじゃないですか。あれだけ暗かった。だからこう、まあね、私はもう毎日、もう何十年もそういう方にお会いしてるから分かりますけれども、うん、一般の方は、うつ病の人を詳細に観察したことなんてないじゃないですか。
はい、ないです。
だから、やっぱりね、そういう方たちから見たら、それが本当だって思っちゃうかなと思って、うん、で、子供のうつってまさにそんな感じでですね、分かんないんですよ。
子供にもうつってあるんですか？
あ、もちろんです。
あ、そうなんですか。
だって気落ちしますよね。
あ、でもそうですよね。
ちなみに、まあ、多分今度8月終わりぐらいで夏休み終わり近くになると NHK あたりが、キャンペーンやりますよね。学校に行けないからって言って死んじゃいけない的な、あるじゃないですか。
はい、
実際問題、本当に、コロナ禍で10代の鬱っていうか、まあ、10代の自殺ですね、本当に残念なことに増えてしまったんですよね。はい。で、その、やっぱり原因っていうのは、やっぱりこう、まあ、そういう閉ざされた世界の中にどうしても入り込んでしまったと。まあ、鬱だからしょうがないんですけれども。でも、外から見ると分かんないんですよ。で、結局、相談もできないし、ましてや、こう、子供は元気だもんだって、どっか大人の頭の中にあるじゃないですか。
はい、あります。
実はそうじゃないんですよね。
大人よりもじゃあ全然分かりづらいってことですか？
分かりづらいですね。
本人も分かってないって感じだ
と。あ、もちろんです。だって本人がそういう本読んでるかって言われたら別に読んでないですよね。
うん、
で、今日の健康とか見ないですよね。
はい。
だから、やっぱりそこはちょっと難しいところがあってですね。
それどうやって気づいてあげられるんですか？
やっぱり食欲は減るんじゃないかなと思いますね。とか、例えばこう、その子の好物ありますよね。例えばハンバーグとか。そういうようなもともと好きだはずのものを、なんか、あんまり興味ないっていうか。いつもだったら、キャーってこう飛びつけそうなことを、ああ、美味しいです、みたいな感じになります。まあ、食欲がやっぱり出ると思うんですよね。でもひょっとしたら、食欲の部分では意外と分かりにくくて、
はい、
やっぱりそうですね、笑わないとか、大人のようにうなだれるというよりは、
はい、
イライラしてたりとか。
ああ、そうなんですね。
変に落ち着きがなかったりとか、逆になんか変におちゃらけて、こう、やたらテンション高かったりとか。ちょうど東北の震災がありますよね、東日本の。
はい、
あの時の9月ぐらいにですね、だからもう随分経ってからですけど、私石巻の方に行ったことがあったんですけれども、で、まあ、仮設住宅とか、まあ、なかなかお家を失って大変な思いしてらっしゃる方いっぱいいらしたんですけども、で、股の葉小学校というところに行ったんですけどね、
はい、
とにかく子供たちがもうキャーキャー言いながらすごいテンションで走り回ってるんですよ。でもこう、元気なのかなっていうと、よーく見ると、なんか変なんですよ。でもそういう目で見ないと、ただ騒いでる姿だけ見ると、元気なのかって勘違いしますよね。
そうですよね。
だけど、どっちかっていうと、こう、沈んでいる気持ちに耐え難いから、ハイテンションにしてるっていうか。
そういう風になるんですね。子供たちもやっぱり。
なりますね。なんかやっぱりなんかちょっと、子供を打つっていうのは本当に分かりにくいんだけれども、でも、子供たちって正直ですから、
はい、
聞けば教えてくれるんですよね。例えばこう、すごく小さい子に、あなたは何かこう生きる希望を失っていますかって聞けないじゃないですか。
はい、そうですね。
で、子供への質問の仕方っていうのがあってですね、
はい、
もうこれなんかもう多分知ってる方は皆さん知ってらっしゃると思うんですけれども、三つお願いってやつですね。
知らないです。
子供にですね。
はい。
はい。ここに魔法使いのおじいさんがいます。あなたに三つだけ願いを叶えてくれるって言っています。何をお願いしますか？これだけです。
おお。
それを言うと、普通の子供だったら、目キラキラさせながら、新しいゲーム買ってもらって、とか、まあ言い出すわけですよ。ところが、鬱だと、なんだかはっきりしない答えを言うんですよね。例えば、みんなが元気でいてほしいとか、世界が平和でいてほしいとかも、いう子がいたりとか、一番強力に鬱だなってわかるのは、何にもいらないって。
みんなが元気でいてほしいとかっていう答えが返ってくると、なんかいい子だな。って思ったりするんですけど、でもそれって時と場合によってはそう危険信号だったりするんですか。
だからいい子すぎないですか。
ああ、でも確かにそうですね。
アイスクリーム食べられるだけ食べたいとか、なんかこう、子供らしさないじゃないですか。
うん。確かに。
世界が平和であってほしいとか。
うん、
まあいろいろね、たまたまあの広島の日だったとか、ちょっとあるかもしれないけど、でも普通にただ聞いて、うん、あの、魔法使いいるよって言っても、ワクワクしないんですよね。
そうなんですね。そうした場合。
だからやっぱり早めに。
うん。うん。そうした場合はどうすればいいんですかね。
やっぱり、会話だけでは成立しないと思うんですよね。
うん、
で、ひょっとしてなんかちょっと変かな。最近どうも食欲もいまいちだし、なんかちょっと違うよねって。まあ子供ですから、成長期においては結構こう、孤独なこう、時間って必要だったりもするから、
はい。
それをだっていうふうに疑いすぎるのよくないと思うんですけれども、
うん、
ちょっと一緒にコンビニ買い物行こうよなんて誘った時に、
はい。
行かないっていうとかね。
は
い、
ああ。
わかるじゃないですか。あれ？
何でも買ってあげるよって言ってもいい。
あ、好きなもん買っといてって言っても、いらないとか、
うん。
まあ、そういう風になってきたら、
うん、
まあ、大体子供って面と向かって話すると絶対話してくれないんで、
うん、
なんか用意しながら話したらいいですね。まあ、今の時期だったら枝豆をこうやって剥きながら、なんかさ、最近あるんじゃないみたいな。
ああ。
やって聞き出すみたい
な。面と向かってっていうよりは、うん、そういう方が、うん、言いやすいっていうことですかね、うん、お子さんも。
ええ、
うん。
ええ。あるいは例え話にするとか、
うん。
なんかさ、こういう子いるらしいんだよね。で、こういう子だったらどんな気持ちだと思うとかね。
うん。
なんかその辺本当に、
どういう答えが返ってきたら危険って感じですかね、うん、その、いうときは。
こちらが納得するような答えを無理して言おうとしてるなって思うとか、まあ要するにその子の心の声じゃないなと。
ああ、
うん。あるいはもう何にも変わって語らないとか、ね、うるさい。あっちって、うん。もうちょっと今いいからみたいなことしか返ってこないとか、うん。でもなんか疑いの目で見られてるのって子供も嫌じゃないですか。
はい。
だからもうそれはもう心の中で言葉にしてもしなくてもどっちもいいんですけど、
うん、
もう困ったらちゃんと言いに来いよね、みたいな。
うん、
あの自分味方だからね、うん、そういうスタンスですよね。
あ、
ひょっとしたら自分のことをあの信用してもらえてないかもしれないけど、でもだったら誰でもいいから信用できる大人にちゃんと相談しようねみたいな、
うん、っていうふうに言っていいんですか。
うん、うん、で言って聞いてもらえなかったら、はい、なんかまあそういう眼差しで見つめるとかで、うん、ちょっと危ないなって、まあ、ちょっと周りの大人たちでこう共有しながらちょっとあの子見とこう、うん、ちょっと心配みたいな、
うん。
抑止力になりますよね。なんかみんながこう、うん、温かい目でちょっと心配そうに見てるって言われたら、
はい。
あ、なんかやっぱりちょっと自分元気ないのかなとかいろいろ思うじゃないですか。
うん。うん、あの、割と初期っていうか、だったらそんな感じで周りがこう気をつけていけば、また大丈夫になっていくっていうものですか？
うん、そういうこともありますし、うん、あとはやっぱり、ひょっとして病院に行きたいとか思ってるとか、
うん、
ちゃんと聞いてみるとか。
はい。
それでやっぱり、本当にしんどい子は行きたいって言いますよね。
あ、そうなんですね。うん。
そしたら、いや、そこまでないでしょとかって親が打ち消しちゃったりとか、周りが打ち消しちゃったりしないで。あ、そうなんだ、じゃあ病院行こうかとか。
じゃあ周りの、やっぱり大人が、普段の子供の様子をきっと、うん、きっちり、あの、観察して、見てあげるっていうのが一番大事ですよね。
まあ、きっちりじゃなくてもいいんですけどね。
きっちりじゃなくてもいい、
うん。うん。きっちりじゃなくてもいいんだけども、こう、まあ、ハッピーかなっていうのは、まあ、うん、見てた方がいいですよね。
うん、
この子ハッピーかな、
はい。
ハッピーなふりしてないかなと、
うん。
大人だってそうじゃないですか。
はい。
あの、本当に落ち込んでても、職場で落ち込んでますなんて言わないじゃないですか。
そうですね。
でも、なんか本気で落ち込んでたら、なんか自分暗い顔してるって分かってるから、妙なテンション出したりするじゃないですか。
うん、はい。
子供も一緒ですよね。
そっか。そういう面で言えば、本当に子供も大人もなくてっていうとこなんですね。
ですね。うん、だからまあ、その意味では、から元気してる人を見たら、ちょっと心配って思うかみたいな。
うん、うん、 そういう人を見たら、じゃあもうちゃんと先ほど言ったみたいに周りが気をつけて、うん、で病院に行った方がいいかなって判断したら本人に聞いてみて連れてってあげるっていうのがきちんと、うん、
行くっていうのも一つの考えよみたいなですね、
うんうん、そうですね、
あってます。
で理科先生に、
はい、
こうなんですけどどうしたらいいでしょっていう相談もありですか。
まあそうですね、うん、あとやっぱりもうあのメンタルヘルスに関するこうあの病院っていうのはやっぱ近くないと難しいってありますよね。行けないと、だとしたら最寄りの、はい、まあ近くにあるクリニックであったりとか、うん、でどこのクリニック行っていいか分かんないって方は、精神保健福祉センターとか保健所とかに電話して聞いてみるとかですね、そういう方法もあるかもしれないですね。
もし困った場合はでは、
はい、
ぜひチェックしてみてくださいということで、はい、先生今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。